今日はエレミア書13章です。このところでは役に立たない者の姿が語られています。一節に、行って天布の帯を買い、それを腰に締めようと主なる神様はエレミアに命ぜられました。そして4節を見ると、岩の割れ目にそれを隠せ、エレミアはそのようにして、6節のところにはこの多くの日を経て、あの帯を取り出せと神様は言われたわけです。もちろんその帯は7節の終わりにあるとおりボロボロになって何の役にも立たなくなっていた。これは実は神様の実物教訓であって、9節のところに、私はこのようにユダとエルサレムの大きな誇りをボロボロにすると、そのように言われたわけです。そしてこれは10節のところで、他の神々に従って歩んでそれらに仕え、それらを拝むこの悪しき者民は何の役にも立たないこの帯のようになると、そのことをエレミアに示されたということであるわけです。身につけるものを取り外して、そしてまたそれを川の近くの岩間に隠しておいたら、もちろんボロボロになってしまうわけです。それは11節のところに、帯が人の腰につけられるように、私はイスラエルの前科とユダの前科を私につけた、それは彼らが私の民となり、名声となり、栄誉となり、栄えとなるためだった。しかし彼らは私に聞き従わなかった。もともとはもう帯のように、このイスラエル、ユダの前科が神につくものであったわけです。しかしそれが離れていってしまった。そのことによってもうボロボロとなり、もう役に立たないものとなってしまった。最大の原因は主についていかない、私に聞き従わなかった。おそらく私たちも本当にこの神様との交わりが断たれてしまい、そしてまたこの世のものに惹かれて行ってしまうならば、同じようになってしまうわけです。12節にもこの酒壺に酒が満たされることが出ているわけですけれども、酒は乱行のもとと言われているわけです。決して私たちを生き生きとさせるものでは全くないわけです。酒壺に酒が満たされる、これは13節のところにはもう全住民、王をはじめエルサレムの全住民が酔いで満たされる、もう全く酔っ払って見境がつかなくなってしまう。しかしそれの結末は何かというと、14節に、彼らを互いにぶつけて砕く、酒壺が砕かれて、そしてもう全部が無駄になってしまう。これは14節の終わりを見ると、憐れみをかけずに彼らを滅ぼすという、その象徴であったわけです。なぜこのようなことになってしまうのか、先にあった聞き従わない、それが最大の原因であり、また15節17節を見ると高ぶりということが出てくるわけです。イスラエル、ユダは高慢になってしまった。もう自分の力でやれるんだ、もう神様に頼る必要なんてない、神様と一緒にいたって何の変わりもない、その高ぶりのゆえに滅びに向かっていく。18節には、王と王母に告げよと、輝かしい冠が落ちた。また19節の後半には、ユダはことごとく捕らえ移される、一人残らず 捉え移される、やがてのこのバビロンの捕囚のことが語られたわけです。21節の終わりを見ると、激しい痛みがあなたを捉えないだろうか、子を産む女のように苦しみがやってくる。22節に、あなたが心の中でなぜこんなことが私の身に起こったというなら、それはあなたの多くの咎のためだ。そのように神様は言われるわけです。多くの咎。27節を見ると、あなたの姦淫、あなたの淫行の技、数々の忌まわしいものを私は丘の上や野原で見たとあるわけです。神の都と言われていたエルサレムが姦淫、淫行、数々の忌まわしいもので全く汚されてしまっている。23節には、クシュ人がその皮膚を、ヒョウがその斑点を変えることができるだろうか。クシュ人、エジプト人ですけれども色が黒い、その皮膚を自分で変えることはできないわけです。ヒョウもその斑点を変えることはできない。じゃあそのままでいいのか。エルサレムが姦淫、淫行、忌まわしいことを行っていて、それでいいんだろうか。いいはずはないわけです。その罪の数々、その多くの咎のためにエルサレムは滅ぼされてしまう。27節の終わりに、ああ、エルサレムよ、あなたはいつまで清められないままなのか。確かにエルサレムは選ばれたわけです。神の都として建てられた。しかしこのところで、いつまで清められないままなのかという言葉が出てくるわけです。建てられているっていうだけではダメなわけです。清められなければならない。それは私たちにも語られていることではないだろうかと思うわけです。私たちはこの世に生きてます。じゃあ一体何に私たちは従っているんだろうか。主なる神様に聞いて従っているんだろうか。私たちはこのことが問われるわけです。そしてどうやって私たちは変えることができるんだろうか。新約聖書にピロモンへの手紙というのがあります。そしてそのところにオネシモという人のことが出てくるわけです。彼は逃亡奴隷だった。そして不思議なことに、ローマで、そして獄中にパウロに出会う。そしてその逃亡奴隷だったオネシモはパウロによってイエス・キリストのことが伝えられて、彼は帰られたわけです。そしてピレモンのところに帰るようにパウロは手紙を書いた。それがピレモンへの手紙であるわけです。じゃあ誰が変えてくださったのか。パウロではないわけです。パウロも変えられた。彼はイエス・キリストによって変えられた。そしてオネシモも実はイエス・キリストによって変えられた人であるわけです。誰でもキリストのうちに会うなら、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。第二コリント5章の17節に出てくるわけですけれども、イエス・キリストのうちに会うならば新しく作られる。私たちを新しく作られるのはイエス・キリスト以外にはおられないわけです。エルサレムよ、あなたはいつまで清められないままなのか。不思議なことなんですけれども、イエス・キリストはどこで十字架にかけられたのか。あのエルサレム郊外のカリバリの山の上でイエス・キリストは十字架につけられた。そしてそのところで血が流されたわけです。なぜ十字架にかけられて血が流されなければならなかったのか。それは 第一ヨハネの一章七節に、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、その約束が成就するということであったわけです。エルサレムは実はキリストの血潮によって清められなければならなかった。それは私たち自身もイエス・キリストの十字架によって清められる必要があるということです。そしてそれはいつ清められる必要があるのか、それは今清められなければならない。もしそのことを後回しにしていくならば、やがては私たちはこの旧約時代のイスラエルのように滅びを刈り取らなければならないようなことになってしまうわけです。エレミア書は過去の書ではないということです。私たちはこのエレミア書から神の言葉を聞かなければいけない。そして聞いて従い、神様が願っておられるその祝福、また神にあるところの栄光、豊かさ、神様はそれを私たちに与えようと願っておられるわけです。私たちもまさに帯のように神様にこのまとわりついていく、そして神様を頼りとしていく、神と共に行く、そのように私たちは生かしていただきたいと思います。